さあ、ここからは町田経済新聞編集長の宮本さんにお話を伺います。はい、
よろしくお願いします。
久々ですね。
半年ぶりに。
年も押し迫った中、また
お話を伺います。寒くなってきましたね。
本当寒くなってきましたね。さっきまで打ち合わせをね、我々してましたけど、
はい、
上半期で何を喋ったか思い出せないという、
そうですよね。
発覚しましたね。
密度が濃いのかなかったのか、ちょっとそれさえも判断がつかないという。
もうね、話したことを覚えてないとダメですよね。ね、でも多分スポーツの話はしてると思うんですよ。上半期も。
う
ん、
そうですよね。
まあ下半期もスポーツの話をすると思うんですけど。
そうですね。直近のやっぱり話だと、
ね、
はい、ゼルビアの。
ゼ
レビア J2 最昇格で、そうですね、
4年ぶりですよ。
4年ぶりですね。
いや、盛り上がりましたね。大分をあそこまで任すとはっていうのがありましたよね。
ね、やっぱり すごい強い時代の大分のイメージが
あるので、そうですよね。鈴木浩二がすごかったですもんね。
すごかったですね。
すごかったですね。
J2 前回 J2 に上がった時は、あの町田市立陸上競技場がまだ仮設で、は
い、そうでしたね、
行ったことあります。メディアセンターという4階建てのものすごい高い、
あ、邪魔じゃねえってところに立ってましたよね。
ものすごい階段のあれ、エレベーターがなかったから、
そうそうそう、
なんか行ったり来たり、
あれは不思議、あれもうないんですよね。
ないです。
壊しちゃったんですよね、
うん、で新しくそのちゃんと J2 仕様のスタジアムになって、うん、今回初めてその、うん、機能を発揮する、
うん、そうですね。今年はね、ペスカドーラもね頑張ってますよね、
うん、そうですね。
2位でしょ今。
2位19、20
はセントラル、
うん、そうですね。
町田に F リーグのチームがガッと集まるって、これもまた盛り上がりますよね。
そうですよね。
今までなかったんですかね、セントラルって。
町田は初めて。
あ、そうなんですか。
結構フットサルって展開早いじゃないですか。
そうなんですよね。
だからちょっと気を抜いてると点が入ってたりして、うん、いい決定的チャンスを見逃したりするんで、かなり集中して見てないといけないんで、
うん、一気に入りますもんね。
一気に入りますよね。
2、3点入りますもんね、調子によって
も
ね。
なんか取材してる時もちょっとピッチ目離して、うん、こう記録とか、
うん、
こうスタッツとかを、うん、過去のやつとかをこう調べてると、うん、その瞬間に点が入ったりして、うん、どうやって決まったのかが
分からない。
で、特に F リーグはこうあんまりテレビで放送しない
やらないですもんね。
で、得点シーンの動画がない、うん、調べようがないので
見ないですね、確かに、うんうん、今年結構行きました試合。じゃあ
ホームゲームは1試合だけ、
え、なんででしたっけ、
ギネスチャレンジの。その話もしていいですか、今流れて
唯一宮本さんがペスカドーラのホームセン行けなかった理由はなんと
試合、ね、町田市役所のギネスチャレンジ、
出ましたね。紙チェーンです。
紙チェーン、
紙チェーン、紙チェーンって言うんですね。
ね、あれはパーティーの時にこう、
ね、教室とか入れる、ね、小学校とかで作りましたよね、う
ん、紙の輪っかって
そんな言い方でしたよね。
紙輪っかとか言いましたよね。
確かそうですよね。
紙チェーンっていうのはちょっと馴染みにないので、うん、記事今回書く時も公式は紙チェーンって言ってるんだけど、うん、見出しを紙輪っかって書きました
よ。あ、紙輪っかの方が確かに分かりやすいですよね、うん、あれ見てたんですか。
見ててあれをずっと延々見て、で当日その日のうちにギネス認定するための計測に2時間以上かかって、それを待っていたらペスカドーラの試合が終わっちゃった
って。市役所から鳴瀬も結構遠いですよ。結構遠いですね。
そう、もう
あれって3キロ、
ね、3000メーター
。あれ全部測るんですか。じゃあ伸ばして
伸ばして測ってました。
三本さんは何時から何時までいたんですか。
9時半に市役所に入って出たら2時半
5時間いたんですか。
結局5時間、まあ5時間
弱長丁場の取材でしたね。僕でもそこまでの取材はないですよ、5時間っていうのは。
その間にもうその模様の記事を書いたり、ちょうどその日あの産業祭、町田市産業祭っていうのがあったので、はい、芝広に野菜見に行ったりして
芝広行ってまた戻ってきてまだやってるってこと
でしょ、うん、芝広まで歩いてもあ、まあ、市役所が30分ぐらい
なので
行ってちょっとだけ取材して戻ってきてまだ計測してい
やでもあんなとこよく目つけましたね、紙チェーンなんて。
ね、そうですよね。モノレールを玉から町田に延伸する、 つなごうっていう趣旨で、つなぐっていうのを紙チェーンをつなぐっていう趣旨にしたっていうことなんですけど、その主催者の人に聞くと、このギネスを更新しやすそうなこう種目で、なんかそのつなぐにかけたものっていうのを、そのそれを探し出すのが相当苦労したって。
よく見つけましたよね。なんかもっと簡単なのあったような気もするんですけどね。ないのかな。
でもあれでも多分十分簡単っていうか、多分記録更新、世界記録がほぼやりよったら達成できそうだってい
う。まあまあそうですね、時間さえかければね、なんとかできそうかなって感
じ。あれは時間決まってるんですよ。
あ、決まってるんですか。
なんか確か1時間以内
に
全てを完成させるっていう縛りがあって、確か人数は自由だったかな。
でも結構、ね、100人以上いたでしょ。
100人以上いましたね。
いや、あれも見れるんですよね。
なんか市役所にあるみたいですけど、まあでも紙チェーンですから
ね。紙飾ってればいいのに、こうやって市役所にいっぱいね。
それいいよ。
せっかく3キロもあんだから飾りゃいいな。キロエトランスのところに。
それはいい考え。
クリスマス近いからって。
あ、確かにそれいい。
スポーツ以外で何かありました？
スポーツ以外ですよ。そこが難しいですよね。
さっき打ち合わせでも2人とも何かありましたっけって話しましたね。
そうなんですよね。あんまりその商業っていうところだと特別大きな何か商業施設ができたということ、町田に関してはないので。
そうですね。でもちょっと話したけど、インフラ系はね、結構できたもん。
インフラ
まだ町田立体とかまだできてないですからね。
まだですね。
その工事も結構
長いですね。
長いことやってますよね。なんとなくでも形は見えてきましたね。
そうですね。
あそこに関しても。
あそこの渋滞もなかなかひどいですからね。
そうですね、僕もこの間まんまと捕まりましてね、もう全然もう
動かないですよね。
あれができたら爆破のもんなんですかね。
結構保土ヶ谷バイパスから246に入っていくところ、交差点ってあれなかなか曲がれない。
曲がれないですよね。
もうその先 の, グラミーリモールの方から左に入って、アンダーから町田街道に出るっていう手もあるんですけど、なかなかあの辺がすごいぐちゃぐちゃですよね。
そうですよね。
あれがなくなるんですよね。ワイパーズ抜けていくので、
うん、
もうちょっと便利
な。あれでも来年とかでしたっけ。
もう来年かな。
ほぼ仕上げの工事があるみたいな話でしたよね。
そうですね。ちょっとまだこれもすぐにできたものじゃないんですけど、山崎基礎団地の廃校になった小学校、中学校があるんですけど、そこを桜美林大学が借り受けて、キャンパスというかを作るっていうみたいな話があって、結構町田ってすごい団地が都内で2番目に団地の数が多いんですよ。
でも結構ガラガラのとこも多いですよね。団地によっては
空いてるか、あるいはやっぱり高齢者が非常に一人で住んでる人が増えたりして、やっぱり団地行くとちょっと寂しい、
ね。そうですね、
うん。まあ、若いお母さんとかファミリーもちらほらはいるんですけど、うん、やっぱりお店も、空いてるお店もあったりもするので。
うん、そうですよね、うん。相模原もそうですね。総武台団地とかも結構高齢化してますもんね。あの辺もで、空いてるとこも多いって言いますもんね。
うんうん、そうですよね。総武台団地は県の公社、神奈川県公社
と。神奈川県公社ですね。
なんかそれは今年の半ばぐらいにあそこの1階に、うん、カフェを運営する人っていうのを募集したんですよ。団地の中に。でカフェを中心に町づくりというか町を盛り上がってくれる人っていうのを募集してて、面白い取り組みですよね。
あれ、宮本さん記事とか書くときカフェ使います？
使いますよ。
あ、いいな、かっこいいな。
いや、かっこいいって言え
ば、僕ら編集になってすぐ戻ってきて編集してるから、
あ、機材が必要。
そう、機材が必要なのもあるんですけど、でもパソコンにこう入れてカチャカチャカチャってやってるのなんかいつも憧れですよね。スタバとかでやってる
の。スタバでやりたいんですか。
なんか憧れる。なんか一緒にこう取材して、帰りかけこう取材の人がカフェ入ってこうやって打ってると、うわー、かっこいいなと思うんですよ、ね。
スポーツなんかだとその場で書いて出しちゃうんですけど、やっぱりでもできるだけ早めに記事を上げて、その日のうちに上げたいので、もう近くにカフェがあればカフェに入ってやっちゃいます
ね。かっこいいな。僕もカフェで編集って言いたいんですけどね。下半期以外で今年2015年であります？どっか。
そうですね、事件事故は扱わないん
で、
そんなにこう衝撃の現場っていうのに行くっていうことはないんですよね。
でも本当お店とか結構回ってますよね。ミャンマーすごいな。
そう、そんなに回って、まあ、回ってるのかな。
いや、回ってると思いますよ。いや僕ら結構お店ないですもんね、取材することが。
ああ、でもそれは何かやっぱり編集方針というか、
いや
番組の方針として、
いや気づかないだけです、いつも。いつもあれいつの間にかできてるみたいな感じの。
あ、気づくか気づかないかって意識してるかしてないかだと思うんですよ。だから多分お店を取り上げるっていうふうにやると多分気にするんでしょ
う。そうですかね、うん、全くもうなんかできて3ヶ月後ぐらいに知るみたいな感じの結構多いですよね。あそこできてたじゃんって言ったらもうだいぶ昔の話だって言われ
る。西門にできたカレー屋さんとかしてます
よ。それも結構遅かったんですよ、知ったのが。そういうことなんかの記事見て、あれできてたの
か、金田新聞の記事
フェアレディ行った時にあれと思ってどこできてるぞっつって、なんだろうなんだろうってなんか記事見たら、あ、カレー屋なんだろうと思って。それで、あ、そう、あ、確かにそうでしょうね、意識してなきゃダメですもんね、
うんうん、そうですよね。やっぱり西門商店街ってなかなか新しいお店ができてなかったと思うんですよね、うん、あで、あの若い店主、うん、女性の店主が
本格的な、
ね、
そうなんですよね。
やっぱりいい話ですよね。あの、もちろんお店として美味しいのもそうなのかもしれないですけど、うん、やっぱり街のなんかにぎわいにとか少し明るくなりますよね、
うん、まあ確かにね、よく西門が最近元気ないって言う人多いですもんね。
そうですよね、
昔古い人はねもっとすごかったんだよって言いますもんね、西門ね。
すごい商業中心で、うん、淵の目の方からみんな買いに来たって言って
ましたよね。
今はでもすごいマニアックなお店増えましたよね。
そうですよね。
前からありますけど、高級オーディオのお店とかカルカメラ、
はい、買い物通りの方
ですね、カメラ屋さんがあって、最近っていうか最近でも去年かな、 BMW のオートバイのお店ができたり。知らないの？
どの辺？
嘘。え、あの人、菊屋の菊屋さんのところの並びのところに。
うん、へえ。違う。あれ嘘。
ええ、あとは女装ショップ。
え、そんなのあるんですか？アズじゃなくて？アズじゃなくて、
ね、あ、あれは下着でしょ？
あれ、うん、え、そんなのあるんですか？女装、
うん、
ショップ？
うん。
女装できる道具があるってことです
か？洋服。男性が着る女性向けの
洋服。そんなのあります西門に、
うん、
そんなマニアックな
のあります？あの、ね、それはあのお店を構えてるっていうかじゃなくて、けどそマンションの一室なんで、
ほうほう、
でもそこで売ってるっていう、
西門変わったな、知らなかった、
うん、結構専門性の高いお店が、あの表通りの方は結構ありますよね。
いや知らないな西門。すんげえお膝元なのに、あれダメだな、利用しないと。あ、じゃあ山本さん2016年の目標を。
目標、
抱負を。
もうか、もう抱負の時期ですよね。
抱負ですよ。
こう読んで、なんかだろうな、読んでよかったなというか、やっぱり愛されるようなこうメディアにしたいですよね。
いいですね。
なのでやっぱり読者の信頼とかを裏切らないとか、
うんうん、
愛着を持ってもらえるようなネタを、ネタというか記事を作っていくっていうのはやっぱりもっときめ細かくやりたいなと思います
、ね。いいですね。なるほど。じゃあ次は2016年の上半期にお会いしましょう
か、うん、はい、もうそんな先の話を。
夏頃に。
夏頃にね、そうですね、はい、
いろいろ話せるようにお互いネタを仕込んでおきましょう。
はい、心して過ごしたいと思います、
は
い、
ここまでは町田経済新聞の編集長の宮本さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。